幸福な日本の11回目ですね。これまで日本の文化の基本的な骨組みがですね、日本は日本人のものと、自然が神様と、男女を比較しないって3つの柱がありますと、まあ、いうことを説明してきて、それが崩れる基本的な原因も8番9番10番ぐらいで説明をしてまいりました。まあ、整理してきたと言ったらいいですかね。こんなの当たり前だと、日本は日本人のものに決まってるじゃないかと、そんなことないんですね。ギリシャ哲学ソクラテスとかみんな感心しておりますが、尊敬しておりますけども、まあ、ギリシャのアテネなんていうのは 5% から 10% が市民で、あと90から 95% が奴隷だったわけですね。それは中国でもそうで、まあ、近世ヨーロッパでもそうだったわけです。その流れが今でも引き継がれてて、アメリカは自由だとか言ってますが、上位 1% ぐらいの金持ちが国の富の半分ぐらいを握ってるとかですね、まあ、中国も8000万人いるという共産党員が15億人と言われている一般の中国人を押さえつけてると、まあ、こういうことになるわけですが、これは構造的なものなんですね。思想的なものっていうかですね、日本は戦後ですね、一億総中流時代というのを迎えたわけですね。ほとんどの人が同じような生活をしているということなんですね。金持ちもいなければ貧乏人も少ないと。ほとんどの人が一生懸命働き、一生懸命家庭を営み、子供も頑張って生活し、そして全員が中流であるという、そういう家庭を作ったわけですね。これはなぜ実現したのか。一億総中流っていうのは日本でなければ成立しなかったんですね。なんで日本がそうなったかっていうと、もちろん当たり前ですが、日本は日本人のものという考え方を作ったからなんですね。これは本当にこの3つの原理原則っていうか柱はですね、日本人を幸福にしたわけですよ。自然が神様であると、別にイエス・キリスト様とかお釈迦様とかマホメット様とかなんとかかんとかって言わないと、クリスマスになったらイエス・キリストをたたえ、正月になったら神社に初詣に行き、しばらく経ったらご先祖様を、お参りにお寺に行くというですね、これはもちろん幸福になりますよ。だって宗教戦争ほとんどないしですね、肉親もないですからね。信教の自由なんつのは憲法に書いてありますが、これこそがヨーロッパ流の争いの起こる、宗教観なんですね。それから男女を比較しない、これも最近まあ本当にですね、まあ、女性もかわいそう男もかわいそうなんですが、男と女が同じことしなきゃいけないなんていう変な理屈があってですね、それで本当にみんな苦しんでるんですよ。だって体も違うし、性格も違うし、体力も違うし、いろいろ違うわけですから、そんなの一緒にしたって幸福にならずないわけですね。日本は男女は比較しない、男は男で尊敬する、女は女で尊敬する、お互いが幸福になるような状態で全員が幸福で生活するとか、いいに決まってますよね。そんなの男女平等とか男女共同参画なんて言うからいけない。男女平等という思想はですね、男と女は比較するから平等じゃなくちゃいけないんで、比較なんかしなかったらいいんですよ。別に男は男として大切なんだ、女性は女性として大切なんだっていうんだったらそれでいいわけですから平等なんていうのは比較しなくていいんですからね。だからまあやっぱり一億総中流時代を実現した日本、まあ、これに帰らなきゃいけないと思うんですよ。今で言えばほとんど全員が年収500万円ということなんですよ。ほとんど多くの人が年収500万円、まれには300万円の人もいるし、まれには1000万の人もいると、そういう社会が一億総中流時代だったわけですね。まあ随分変わりました。つまり、リベラルの人もですね、日本は日本人のものと考えてないんですよ。日本は支配層のものと考えてます。もちろん右の人もそうなんですね。やっぱり日本人の中で偉い人と偉くない人ってのを分けているんですね。だからこの際ですね、一番まず第一に我々が実現しなきゃいけないのは、日本は日本人のものだから、ヨーロッパ流のその国はその国の支配層のものであるっていうことをもう完全に排斥して、 できればそのヨーロッパかぶれしている東大の先生とか、それからテレビを支配しているマスコミのインテリの人たちとか、ここら辺がですね、もう一回よく、その人たちは優れた頭脳を持ってますから、よく考えていただいてですね、一体日本を幸福にするためには、日本人を幸福にするにはどうしたらいいか、何が今この日本がですね、こういう閉塞した状態になっているのか、ちょうど今コロナウイルスが大体終焉してですね、何しろヨーロッパの100分の1とか、そういった患者数で、これが切り抜けられたわけですから、その直後にこそですね、日本とは一体何なのかと、いうことを、じっくりと考えていただきたいと思うんですね。で、そのシステムとしてはですね、例えば政治的には小選挙区制をやめるとか、それから政治家の世襲制をやめるとかですね、政治家とか学者とかそういう人たちが本当にこう自分のためではなくて日本人全体のために働くと、いうような教育をですね、小学校からしっかりやっていくと、いうことが必要です。それからもう一つは、先頃の SNS のいろんな事件を見ても分かるように、日本人がですね、自分が匿名で名を名乗らなくて、なんか変なことして責任を取らないっていうのは、これ日本人じゃないんですよ。日本人はまずね、名を名乗れから来るわけですね。何のタロベーだとこう言うわけですよ。それで自分はこう思うって言うんですよ。それで責任取るって言うんですね。これが日本の基本思想なんですね。それから見ますと、SNS の罵倒なんていうのはですね、名は名乗らない。それから言ったことは人を非難するようなことであって、決して建設的ではない。それからもちろん名を名乗らないわけですから責任取らないと。こういうことですね。これはね、欧米型なんですよ。つまり非支配、支配されてるからね、名前を名乗れないし責任も取れないんですけど、日本人というのは、日本は日本人のものですからね。だから、こういう SNS の、行動もですね、日本文化という点から批判すればいいわけですね。それから、ニートとかですね、超金持ちが、召使いを雇って生活するとか、これ両方とも日本的じゃないんですね。日本は全員が、日本は日本人のもんですから、全員が働くわけです。昔だったら全員がお米を作る。みんなで ご飯を食べるわけだから、みんなで働こうじゃないか。だから、欧米とか中国とか、いろんなところが、アメリカとか、奴隷を必要とするのはですね、自分は働かないけども、誰かを働かせて自分は楽しようという思想があるんですね。これは支配層と非支配層の構造なんですよ。ところが日本は日本人のもんですから、だから全部で働くわけですね。もちろん若干の精神的疾患のある人とか、それは仕方ないです。もちろん精神的疾患でもそうだし、体の具合が悪い人もいますからね。それは全然ここで議論することと違うんですね。できるだけ体も壮健であり、精神的にもまっすぐ前を向いた生活をして、そして、日本人は一体だから、他人のために頑張るぞと、そういうこの心持ちでですね、やるということだと思うんです。で、具体的にはそういうその政治体制なり、学校の教育なりですね、それからもちろん、日本の商法なんていうのもですね、完全にヨーロッパ式ですね、日本の会社っていうのは従業員のための会社なんですよ。それから支配層のものと考える国の商法っていうのは株主のものなんですよ。全然違うんですね。ところが会社は株主のものっていうのが正しいと思ってる人がいるんですね。それはヨーロッパかぶれってやつでですね、もうちょっとよくじっくり考えて日本文化を考えていただきたいと思うんですね。それのもう一つのその面ですね、具体的なシステムの面じゃなくて心持ちの問題はですね、やっぱり僕は一番いいのは天皇の存在というのが何だったのかという議論をですね、みんなですることだと思うんですよ。なぜ日本には支配層がいなかったのか、なぜ日本には奴隷がいなかったのか、もう少し引きに言えばですね、なぜ日本の奥さんは、メイドを使えないのかいいんですね。これはもう全世界的に有名なんですね。日本の奥さんはですね、海外に行ってメイドをつけるとですね、 奥さんが自分でトイレ掃除しちゃうんですよ。なんでそんなメイド雇ってんのにトイレ掃除するのって言ったら、日本の奥さんは、いや家庭のことは私がやるんですって、そういうことなんですね。家庭のことは私がやるんです。これは別に男がやったって女がやったっていいんですよ。そういう男女のことなんて言ってないんですよ。女性はもう、日本の女性はプライドありますからね。いや私の任務範囲は私がやりますよと、メイドなんかに任せませんと、家庭っていうのは女にとっては極めて重要なんですという認識だったんです。それがこれからそれでいいかどうかは別ですよ。これから男と女と一緒にやるっていうのは、僕は必ずしも賛成しませんので、ここでも細かく言いたいと思うんですけども、大体家庭みたいな細かいことをですね、男と女っていうんじゃなくて2人でやるっていうのがダメなんですよ。大きな規則のあることは2人でもいいし10人でやってもいいんですけど、だから軍隊なんかは、上官を置いてですね、きちっと規則を決めて、やるんですね。ところが、規則もない、上官もない、上司もいないっていうところでは2人とか3人ダメなんですよ。やっぱり1人でやんなきゃね。だから分担をするってことが一番正しいわけですね。それでこの天皇陛下がいるっておられたっていうことがですね、結局国民が、日本は日本人のもんである、だから、それの象徴を作っておく必要があると昔の人が考えた。それが天皇陛下であり、神様イコール天皇陛下イコール国民と。だから天皇陛下が任命された太政大臣とか征夷大将軍は国民よりか下にいる。だからどんなに殿様が強くても、領民を奴隷にすることができないっていう、そういう社会を作ったわけですね。ただ今の時代にですね、天皇陛下が本当に必要かという議論はしておいた方がいいと思うんですね。でそれをすることによってですね、日本がなぜ平和だったか、日本がなぜ総中流時代、一億中総中流時代を作れたのか、これから天皇陛下という個別の象徴が必要なのか、それとももう必要ないのか、いやまあどんなに人間が発達してもまだまだやっぱり象徴的存在が必要なのか、これはやっぱりこれから議論するべきことだと思うんですね。いずれにしても日本人がわざわざ持っていた素晴らしい原則を捨てて悪い方に、原則を持っていく必要はないと私はそう思いますので、これがまず幸福な日本の建設の、今まではそうだったんですが、戻るって言ってもいいんですけど、それの第一歩だと考えております。